2003年10月4日、有害獣駆除のため奥多摩山中に入っていた猟友会メンバーが、西多摩郡奥多摩町の道脇の側溝に、何かマネキンのようなものが落ちているのを発見した。それは、よく見るとマネキンではなく、人の腕だった。発見者たちは、すぐに警察に通報。指紋照合の結果、遺棄されたウアンは、高井戸署が特異行方不明者として受理していた古川信也さん当時26歳のものと判明。古川さんのウアンの断面はノコギリのようなもので切断された痕跡があり、警察は事件として捜査を開始した。古川さんの人間関係を徹底的に洗い、事件に関与したと思われる人間8人うち未成年2人を逮捕。彼らを取り調べると、古川さんの命を奪うまでに血も凍るような残忍で恐ろしいことを行っていたことが発覚した。逮捕した8人は共犯者たちであり、主犯格は松井智之犯行時31歳や神谷壮犯行時29歳の2人。六本木で有名な遊び人だった松井はもともとカードのスキミングに詳しく、暴力団とも交流があった。クラブの店主だった古川さんは顧客情報をめぐるトラブルに遭い、松井はそのトラブルを解決してあげた。その見返りとして松井は新たな店でクレジットカードのスキミングに協力するよう強要。完全な犯罪行為のため古川さんは断ると、松井は激高。身の危険を感じた古川さんは恋人のマリコさんと福島に逃亡を試みた。しかし千葉県市内で松井たちに捕まってしまい、誘拐して埼玉県戸田市内のマンション一室に連れ込んだ。この部屋で松井らは古川さんを執拗にリンチし、翌日昼貨物車に乗せて奥多摩町の空き地まで移動すると、乗用車のトランクに押し込み監禁した。さらに翌19日昼、山梨県北鶴郡丹波山のキャンプ場まで移動すると、松井らはすでに虫の息の古川さんをどうするか考え始めた。この状況に古川さんの彼女マリコさんは、しんちゃんを助けてあげてくださいと泣き叫んで懇願したが、松井らはこれを無視。とはいえマリコさんの扱いにも困っていた。古川は助からない。このままマリコを解放すれば警察に駆け込むに違いない。そこで松井が思いついたのは、まさに悪魔の発想だった。古川の息の根を止める作業をマリコに手伝わせよう。松井たちはマリコさんに、一緒にやらなかったらお前もやられるぞ、両親のところに乗り込むぞ、俺たちも首を絞めるから一緒にやろうよと言って、震え上がるマリコさんに手伝いを繰り返し強要した。逃げ場もなく怯えきったマリコさんにもはや抵抗する気力はなく、愛する人の首をマリコさんに締めさせ、松井らが古川さんを何回も殴りつけ命を奪った。このあと一仕事を終えたかのように松井たちはバーベキューを楽しんだ。そして遺体の処理をどうしようかと悩み、バラバラにすることを提案。ノコギリや包丁を用いて解体し、奥多摩山中に手分けして遺棄させた。ちなみにバーベキューの後である。そして古川さんのウアンが発見されて事件が発覚。逮捕した8人からの事情聴取で、松井智之らの犯行グループが2003年5月27日に東京都新宿区内のホテルで飲食店経営の長沼誠二さん当時38歳に暴行を加えて死亡させ、埼玉県秩父郡長瀞町の山中に遺体を遺棄したことなども判明。これら2つの事件で延べ14人を逮捕したが、主犯格の松井智之と神谷壮は捕まえられない。松井智之は古川信也さんの遺体の一部が発見されたことがニュースで流れたのをきっかけに、他人名義のパスポートを使い、神谷壮、マリコさん当時17歳の自分の交際相手を連れてハワイへと逃亡していたのである。アメリカを経由したりして最終的にたどり着いたのは南アフリカ。この国を選んだのは松井智之が 日本で連絡を取り合っていたカード偽造犯罪グループがいたからである。海外逃亡であるが、松井はカード偽造などの詐欺で多額の金を騙し取っていたこともあってか、プール付きの豪邸に住んでいた。警察も黙って羽織らず、インターポールを通じて松井智之らを国際手配したが、捕まえることはかなわない。それどころか、2010年の南アフリカで行われたサッカーワールドカップに絡んだ被害総額約1億円の詐欺事件にも関与していた。この事件のことで警視庁は2011年6月に捜査員を南アフリカに派遣し、身柄の引き渡しを要求するが、南アフリカはこれを拒否。というのも、南アフリカは死刑廃止国。もしも松井や神谷が日本で裁きを受ければ、これだけの残酷な犯行と詐欺を働いたということもあって死刑になる可能性が高い。そのため南アフリカは日本の要求には応じなかったのである。指名手配は続けられたものの、松井らを日本の警察が捕まることはついにできなかった。2016年12月に南アフリカの海岸で首吊り遺体が発見された。その遺体の指紋と松井智之の指紋が一致したとの情報が入ったことを受けて、2022年7月に警視庁の捜査員が松井智之の親族の DNA 検体を持って現地へ派遣され、埋葬されていた首吊り遺体の DNA 型の鑑定を現地当局へと依頼。すると現地での DNA 鑑定により松井容疑者本人と矛盾しないとの結果が示されたため、南アフリカで発見された遺体が松井智之のものであることが確定的となった。一方、もう一人の主犯格である神谷壮であるが、松井智之と共に南アフリカへと逃亡し、長く生活している間に現地の言葉を流暢に話すようになり、2011年頃から松井智之とは行動を別にして独自に生計を立てていた。その後、南アフリカで独自に金を稼ぎながら潜伏を続けていたが、2020年に入り例の世界的な流行り病の感染拡大によって現地でのビジネスがうまくいかなくなり、隠れ家の大家ともトラブルになって追い出され、2020年に8月下旬に金も仕事もなくなり、困窮しているので帰国したいと現地の日本大使館に出頭。ようやく日本での逮捕となった。裁判にて懲役13年の判決が下されている。そして松井らによって恋人の命をその手にかけられ、強引に南アフリカまで逃亡させられたマリコさんであるが、現地では松井智之と一緒に生活していた。なんと松井の妻か恋人かであるように振る舞っており、松井の子分にも命令口調で話すようになっていたという。一種の極限状態にまでさせられたマリコさんは、加害者に好意や共感の感情を抱くようになるというストックホルム現象に陥っていたのかもしれない。マリコさんは2011年に松井の元を離れ日本に帰国している。成田空港に到着した瞬間に恋人の小川さんの命を奪った疑いで逮捕された。しかし嫌疑不十分で不起訴となっている。松井たちに関わってしまったことは小川さんやマリコさんの最大の不運だと言える。マリコさんもまさか南アフリカに逃亡し自分の恋人の命を奪った男と生活を共にするなど夢にも思わなかったであろう。生い立ちの不幸や復讐といった動機で事件を起こす人間は多少なりとも同情することはあるが、松井たちは本当に一部も同情の余地がない。人の心とかは本当にないのであろう。罰を受けることもなく最後は自ら命を絶つなど迷惑をかけるだけの生きていても性がない人間であった。